크로니클.
経済番組グリーンビジネスの時間です。この番組は2020年代の最注目トピックグリーン経済をテーマに、最先端のビジネスやテクノロジー、そして起業家たちに焦点を当ててお届けしていきます。改めましてこんにちは、ニュースピックス地域支局の岡井沢です。
同じく後藤直義です。
本日はですね、アメリカはボストンからお届けしております。
はいはい。でゲストは、いつもの通りですね、注目のグリーンビジネスの主人公の方をお呼びしてるんですが、岡さん。
はい、本日はですね、シェルパー&カンパニー CEO の杉本淳さんをお招きしています。
シェルパー&カンパニーとは、は
い、この会社はですね、 ESG 情報開示のサービス、スマート ESG っていうサービスを2022年からやってる会社なんですね。これ何なのかっていうと、最近ね、特に上場企業を中心に非財務情報の開示プレッシャーっていうのがめちゃくちゃ高まってきているんですよ。
はいはいはいはい。まあ、いわゆるこの ESG と言いますと、地球ですね、まさに我々の気候変動とか地球に対する負荷もそうですし、そのガバナンス面とか、まあ、女性の管理職の比率、男性の育児休暇の、ね、取得率とかね、責任ある上場企業はね、そのもっともっとちゃんと ESG をちゃんとベースにした経営をしているかを開示しなさいということで、10通、50通、100通、200通と、とんでもない数の企業調査やアンケートがですね、あなたの会社にも毎日届きまくってるんですよ。
これね、だから実際にこの情報収集にあたってアンケートに答えてる人たちがめちゃくちゃ疲弊していると。後藤さんとかも絶対これ嫌でしょこういうのアンケート苦手なタイプですよね。
いや、皆さんも必ず経験してると思うんですよね。すみませんと、ご多忙の中恐縮ですが、これこれこういう全社アンケートをしているのでご回答くださいと、まあ、こういうのがですね、 CO2 をどれぐらい排出しているのかとか、あなたの部署で女性の管理職率はどれぐらいなのかとか、ダイバーシティは保たれているのかとかですね、山のように全部門にこういうのが巡回していると、答える方も泣きそうだけど、集めている方はもっと泣きそうと
そうっていうのもありますし、なおかつ経営者の目線からすると、こういうアンケートに答えた結果、評価機関とかがスコアリングを出すわけですよね。でここは A とか A プラスとかって、そういうスコアリングが今までは財務情報をベースにそのスコアリングってされてたわけなんですけど、こういう非財務情報をベースに出たスコアリングの点数によってインデックスに組み込まれたり組み込まれなかったりするから、これもスコアリング上げたいと経営者の人たちが思っているわけなんです。
まあ、なので、実はこのシェルパー&カンパニーはスタートアップなんですが、トヨタ、サントリー、リクルート、東急のですね、まあ、日本のそうそうたる大手企業がすでに導入しているということで、やたら大企業が導入しまくるサービスとして話題になっていると。
ということで、このスマート ESG をやってる杉本さんに、これはどういうサービスなのと、なんでそんなトヨタもサントリーもリクルートもそういう人たちがみんな続々と導入してるんだと、実際のビジネスの現場を伺ってきました。それではどうぞお聞きください。はい、本日は杉本さんにお越しいただきました。こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ゲストに来ていただいているテルパの杉本さんですけども、今日はですね、もう ESG ですからね、もう国語算数理科 ESG ぐらいですね、もはや全員の必須教科になってるわけですから、これもちゃんと聞かないとですね、期末テストに出ますから、ビジネスパーソンの皆さん、今日はですね、30分杉本さんに今非常に伸びているシェルパさんの ESG に関するプロダクトを紹介していただきながら、何が今起きているのかというのをですね、フロン最先端にいる企業さんの常に接している杉本さんから教えていただこうというちゃっかり企画ではあるんですけど杉本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず杉本さん、簡単にこのシェルパという会社、どういう会社なんですか？
はい、私たちですね、シェルパーのカンパニーは、サステナビリティとテクノロジーを全ての経済活動を当たり前にするというパーパスを掲げておりまして、まあ、企業の持つサステナビリティ関連データを、まあ、集約管理するスマート ESG をはじめとする、まあ、企業様のですね、サステナビリティ系推進を、まあ、支援するサービスを提供しております。
このスマート ESG っていうサービスは、これはどんなことができるんですか？
簡単に申し上げますと、サステナビリティ情報をですね、クラウドに集約をして、で、まあ、最近ですと、さまざまなステークホルダーがアンケートですとか、まあ、そういったもので、女性の管理職比率であったり ESG の情報を聞いてきますので、まあ、そういったものを集約して回答できる、まあ、そのようなサービスを備えております。
これさらっとおっしゃいますけど、結構嫌な予感しません、岡さん？この僕らも会社で、わけのわからないサービスですけど、アンケートって山の上に来るじゃないですか。 会社についてのなんかどう思ってるかとか、お宅の部署ではどうなってるのかとか、ああいうのが ESG 絡みでいっぱい各社に飛び交ってるってことなんでしょうか、杉本さん、そもそもですけど。
うん、そうですね、あの我々のプロダクト導入いただいているこうお客様に関しては、例えば100件から200件とかですね
100件もあ
るけど、あの、まあ、本当にこう部署をこうまたいで
も
うあのやり取りをこうしてですね、それをこう外部にこう開示していくという、まあ、大変あの重たい作業をされているといったお客様もいらっしゃいます。
つまり会社の ESG という、まあ、投資家と か、まあ、株主とか社会全体からちゃんと、まあ、これを説明してくれと言われているのはいいものの、中にいる人から見るとめちゃくちゃ大変な作業が実はそこに待っていると、それを助けてくれるのがシェルパでありスマート ESG であるということであってますか。
はい、まさしくその通りでございます。
助けてほしいでしょ。
ESG 情報開示っていうのがそもそもいまいち私イメージが湧いてないんですけど、例えばその女性の管理職は何割いますよとか CO2 どれくらい排出しますよとか、なんかいろんな情報を開示しなきゃいけないんですか。
そうですね、はい、あの日本ではこう昨年からですね、まあ、プライムの上場企業様を対象に、まあ、先ほどお伝えしたような、まあ、女性の管理職率であったり、まあ、男性の育休取得率であったりですとか、あとはその CO2 排出量を含めてですね、このサステナビリティ情報のこう開示が義務化されまして、まあ、こういったところがですね、かなりこう企業様のご負担になっているというところでございます。
うん、これってそのそもそも誰が情報集約して開示してるんですか。その社内にそういう部署がいて、そういう人たちがめっちゃいろんな人に聞き回ってこういうデータを集めてくるんですか。
いや そんなこと言ってもそうですよね、はい、なんか総務のなんかこのことなんですけど、お兄さんかお姉さんがなんとかうまいこと一人でやっといてよって思っちゃうんですけど、そういう話じゃないですよね、うん、もはやこれ。
そうです、もう最近ですと、もうこうサステナビリティ部署というものをこう新しく来る企業様が本当に増えていまして、例えば旧 CSR の部署とかですね、うんうんうん、IR の部署を統合して、まあ、作られているという、うんうん、まあ、そういった方々が増えております。
これそれこそ月に100件とか200件とかっておっしゃってますけど、量的にはなんかどれくらいのことをこなさなきゃいけないんですか。どんな感じでそもそも情報を集めてきてっていうのがいまいちイメージが湧かなくって。
そうですね、例えば、まあ、環境の情報であれば、そのサステナビリティ部署の方々がこう環境の部署に協力を仰いでですね、例えば排出量データを出してくださいであったり、まあ、あるいはその人的資本であれば、まあ、人事の部署にお願いをして、まあ、先ほどの管理職の比率であったりそういったものをこうお願いするという、簡単に言うとそういうような形でいろんな部署と連携をしないと、まあ、外に出せないというところがサステナビリティ情報の非常にあの難しいところであるというふうに考えています、
うん、めんどくさそうだ。
とてつもなくめんどくさそうですよね。
めんどくさそう。
大事なのは分かるんですけど、いやこれ僕そもそも知りたいのは、うん、なんか年に1回2週間頑張ってみんなでちょっとデータ集めてやろうか、おしこれでアニュアルブックの完成だみたいな、そういうノリじゃないんですか、う
ん、そんなもんか。
なんか20件30件50件100件も問い合わせが来るって、これ何が起きてるんですか一体。
まあ、先ほどこう IR の部署を統合してみたいなお話もしましたけれども、うん、まあ、やっぱりこう投資家が求めているであったりですとか、あるいは取引先ですね、企業様がこう自分で取引をしている会社様から求められたりですとか、まあ、あるいはそのまあメディアから要求されたりですとか、国から要求されたりですとか、まあ、本当にこう様々なステークホルダーが、まあ、こういった情報をですね、あの求めているといったところが、まあ、先ほどの件数の多さにつながっているといったところです。
じゃあいろんなレイヤーがあるんですね。その法律でその上場企業だったら開示が求められている情報っていうのもあれば、投資家が投資のために欲しいっていう情報もあれば、あるいはその例えばアップルとかそういうその取引先の中小企業とかに、はい、あなたたちどれくらい排出してるのとかって言われて情報を求められるだとか、そういう主なレイヤーがあるんですか。
そうですね、まあ、そこがこう毎月入れ替わり立ち替わりですね、あの出してくれとあの要求をしてくるといったところがですね、すごく難しいところでもあり、まあ、複雑なところでもあるかなっていうふうに。
この番組ですとそれまでグリーンビジネスというので、あのいわゆる炭素排出とかグリーン関連の、結構ゲストさんを結構お招きしてたんですね。で、例えば最近話題のあのスタートアップのあのスタートXさんっていう蓄電池のスタートアップの創業者の伊藤さんって元あの ZOZO ファッションイコバスの前澤さんの ZOZO にいたんですけど、やっぱ蓄電池やり始めたきっかけって、投資家からもうチクチク ESG 情報を開示しろと、お前ら ZOZO ってちゃんと地球のためになんかやってんのかと、それどれぐらい排出してんだと、もうそれを言われまくったせいでファッション e コマースからもうこれいよいよもうダメだと、もうこのグリーンをやんなきゃいけないんだってことでですね、投資家対応からこのグリーンの世界に入ったっておっしゃってたんですけど、実際に今そのプライム、まあ、上場してる企業もそうでない企業もそういった投資家から の問い合わせとかそれに対する回答っていうのは、はい、 どれぐらいの精度で、どれぐらいのなんていうか、クオリティのものを求められるというか、なんか、もし可能なら、わかりやすく実例とか、なんかこう、イメージをなんか教えていただいてもいいですか？
そういう意味では皆さんこう、まあ、グリーンウォッシュとかですね、最近よく聞いたりするかなと思うんですけれども、情報の正確性というところは、非常にこう、定値に求められていまして、こう、曖昧な情報を出したりするとですね、これってウォッシュ、いわゆる偽の情報を出してるんじゃないか、みたいなところを言われるケースもありますし、ですので、まあ、最近だとですね、この出した情報をこう保証するっていうようなところも出てきていまして、はい、もう財務情報と同じようなレベル感でですね、第三者からの認定保証を受けないとダメですよと、まあ、いったようなルール形成なども進んでいるのが実情です。
これ例えばその機関投資家の人たちって投資をするときにそのインデックスを参考にしたりとかするじゃないですか。例えばその女性活躍指数とか、なんかいくつか指数があってそれを見て、はい、あこの会社投資しようとかってすると思うんですけど、そういうそのESG 情報に開示に関連するインデックスみたいなのもたくさん出てきているものなんですか？
そうですね。まあ、先ほどの、まあ、ステークホルダーの一つに、まあ、評価機関、まあ、いわゆるその格付け機関というのがありまして、財務のこう、スコアをつけるという、格付け機関あると思うんですけれども、まあ、その非財務もですね、この格付けというものがありまして、この ESG スコアですね。これをもとに、投資家がこう、投資判断をするという、まあ、そういった構造になっています。
こうちょっとディープに語っていただきたいんですけどね。やっぱ、上場企業で経営してると、やっぱりその、スタンダードプアーズとか、このムーディーズとか、いろんなところの格付けって、まああるじゃないですか。で、これの格付けによって、まあ言ってみたら、社債だったりとか、調達するときの結構そのコストが変わったりとか、まあみんなめっちゃビビるわけですよね。ここら辺の格付けって、会社のコスト、調達コストに関わるんで。じゃあ ESG のその格付けって、なんでみんな気にして今ビビってるのか、もしくは実はビビってないのか、ちょっとそこら辺、なんかその SP とかムーディーズに並ぶものが何かあれば、ちょっと具体的に例を出しながら、なんでみんなそれをそこまで真面目にやんなきゃいけないのかをちょっと教えていただいてもいいでしょうか。
例えばですね、気候変動ですと、この CDP というカーボンディスクロージャープロジェクトという、気候変動であったり、こう、まあ水であったりですとか、ESG の E に関わる部分ですね。まあ、これをこう開示して、まあ、開示をして、まあ、スコアをつけられるわけですけれども、まあ、そのスコアにですね、例えば A リストに入ったかどうかとか、いい、こう、スコアを取れたかどうかっていうのは、ある種、こう、自分たちが取り組んでいることの、その、モチベーションみたいなところにもつながるっていう側面はありますし、まあ、あとは先ほどおっしゃってた、その、インデックスっていうところですね、まあ、良いスコアを取っていればですね、まあ、S&P も DJSI というものでですね、非財務の格付けがありまして、まあ、DJSI で良いスコアを取ると、その、インデックスに組み込まれると、まあ、いった仕組みになっておりまして、まあ、ある種、まあ、株価にも行って、こう、効いてくるようなところっていうのが、最近出てきておりますので、まあ、そのスコアに良いスコアを取って組み入れられるといったところはかなり重要視されているといったところです。
例えばその花王とかってその CDP でも割といいスコアを取っている会社っていうイメージがあったりするんですけど、そういう会社がそのファイナンスの時にこのこれのいいスコアを利用してなんか調達するとかそういうのを見たこともあるけど、その CDP でいいスコアを取るとどういうそのメリットがあったりするんですか？
はい、金融商品で最近こうサステナビリティリンクローンみたいな形でですね、サステナビリティのその指標とこう連動して、例えば金利をこう下げたりですとか、まあ、そういうようなファイナンスの手法も出てきていて、それをこう測るスコアにですね、例えば CDP をこう選定して、CDP のこうスコアと連動させたような金融商品を使って調達をするという、まあ、そういったパターンも足元出てきておりまして、まあ、ある種もう財務のこういったファイナンスと同じような位置づけになっているところかなというふうには思っています。
この株価との連動っていったところでちょっとおっしゃってたと思うんですけど、 ESG のこのスコアがいいかどうかっていうのと株価とかその時価総額とかそういったところってどれくらい連動しつつあるものですか？あるいはそのあんまりまだそこまでは影響してないものなのか？
そうですね、まあ、ここは結構その相関関係というものは、例えば最近ですと、まあ、柳さんのこう柳モデルみたいな形で、まあ、PBR とこう女性管理職の相関関係を出すみたいなものなどもありますし、一定こう実験というかですね、こういった相関ありますよというのは出てきています。ただ完全にこう因果まで出てきてますかといったところで言うと、まあ、もう少しやっぱりこう、まあ、研究であったりですとか様々な取り組み必要であるかなというふうに思ってまして、まあ、まだ途上であるというふうに思っていただければいいのかなといったところです。
ぜひちょっとこれオーディエンスの皆さんにちょっと目で見ることはちょっとポッドキャストなんでできないんですけれども、このスマート ESG というのがですね、まあ、すごく役に立つ SaaS、まあのサービスであると、これ分かっていただくためにいくつか スマート ESG 素晴らしいぞと、我々のビジネスに役に立ったんだと、まあそういうことをおっしゃってくださった具体的なお客さんのケースとかをいくつかちょっと面白くエピソード込みでご紹介していただくことってできないでしょうか。
例えば我々のそのプロダクト最初に使っていただいたまあ大日本印刷様という会社様ですけれども、まあ、こう本当に、まあ先ほどお伝えしたようなこうステークホルダーですとか、外部評価機関から送付されてくる、まあ年間こう200以上のですね、こういったサステナビリティに関連するようなアンケート調査対応しておりまして、で実際にですね、この18以上のですね、社内部署をまたいで、まあ、コミュニケーションを取りながら、こう各設問のですね、回答を作成管理をしていたと。それは本当に大きな業務負荷となっていて、まあ、月100時間ぐらいですね、お時間割いていらっしゃった。で、まあそういった中で、まあ本当にこう企業価値を向上させたいというところで、プロジェクトが立ち上がりまして、まあこの調査回答業務の負荷軽減であったり、まあ回答内容の精度向上であったり、まあ分析という観点から、このスマート ESG を導入いただきまして、まあ、実際にですね、まあ、効果をすぐ感じていただけたというところなんですけれども、やっぱりその各部署のメンバーとやり取りするときもですね、こうクラウドでこうチャットをやり取りしたりですとか、回答を集約していただくことで、まあ、今までこう Excel とかですね、結構属人的な管理をされてたんですけれども、まあ、そこで集約した内容を、例えば他の回答する際にですね、ご利用いただいたりですとか、様々なこう組み合わせた使い方していただきまして、まあ、大きな効果を出していただいたといったようなケースがございます。
これ DNP さんって杉本さんがこうセールスにやっぱり行くものなんですか、最初のお客様っていうのは。
そうですね、私に投資をいただいているその会社に投資をいただいているこう投資家様からこうご紹介をいただいたりなんかして、
なるほど、
最初のきっかけをいただいたりもしたんですけれども、私が直接赴いてですね、いろいろお話しさせていただいたといったところでございます。
どうやって DNP の担当者に、うん、イエスと、これは使いたいと言わせたんですか。ぜひちょっと教えてほしいんですよ。つまりこういうサービスってサースでいろいろなんか似たようなサースとか、まあ素人から見るとなんかたくさんありそうじゃないですか。いろいろこう、ESG 情報をプラットフォームでね、サースでまとめて業務効率化なんてなんかいろいろありそうじゃないですか。いやそうじゃないと、はい、スマート ESG はこうちょっとやっぱり違うなと言わせたので使ってくれたんだと思うんですけど、どんなやり取りでこれ最後口説き落としてるんですか。
CO2 の排出量の管理とか、それぞれの数値を計測するみたいなものは結構、紹介を、ね、されてきたようなんですけれども、まあ、そういったこう社内で その属人的な回答を作ったりですとか、開示をしたりっていうところにこう、まあ、ピンポイントで、まあ、刺さるようなプロダクトはなんかあんまりこう今まで見かけなかったらしくてですね、社内にこう一旦こう担当者の方が持ち寄ってその話を聞いた時に、まあ、そこってものすごく課題があって、本当にまあ各部署含めて時間を割いているところなんだよねという、本当にその、まあ、企業様の課題感がものすごく深かったっていうところもあって、あ、このサービス使ったら改善できるんじゃないかと、まあ、いったところがマッチしてですね、まあ、その際は本当に、まあ、トントン拍子で話が進んだといったところですね。
面白いですね。もっと具体的に知りたいですね。要は何がペインポイントだったんですか、その社内のアンケートっていう、その、はい、深いとか大変だっていうのは抽象的には分かるんですけど、もっとなんかもう、あれ営業が忙しすぎてもういつも締め切り遅れて 70% が回答しなくてとか、もっとなんか生のなんかこうなんかいろいろ渦巻いてたんじゃないかなと思うんですけど。
はい、部署横断っていうのが一番大変ですね。まあ、本当に例えば、まあ、取引先、まあ、営業部であればその取引先から送られてきた、まあ、アンケートの内容っていうのは、まあ、本来であれば自分たちの、まあ、主業務というよりかは割とこう副業務っていうところであると思うんですけれども、まあ、そういうのがこう積み上がっていってですね、その内容をこう例えば他の部署に聞かないと回答できないっていうふうになると、まあ、一旦ちょっとこうその違う部署に該当する部署にですね、情報くださいと、例えば排出量の情報を出してくださいという形で、まあ、お願いしに行って、それはすごくなんか嫌な顔されたりとかってすることもあるわけですよね。だから結構その人と人とのそのコミュニケーションみたいなところを慎重に行いながらですね、あ、本当に忙しいと思うんだけど、ちょっとデータ出してくれないかなみたいなことをお願いするっていうところのその心理的な負担であったりですとか、まあ、時間もかかるみたいなところですね。ここはかなり辛い部分だっていうところはお客様からやっぱりよく聞きますね。
もっと知りたいですね。このペインのとこ面白いですね。やっぱこの ESG 時代のアンケート情報を社内でちゃんと集めるためのがいかに大変なのかっていう話と裏返しだと思うんですけど、皆さんのプロダクトって、
はい、
これもっと知りたいですね。なぜなら僕らは本当にそういうのが面倒くさくて嫌だと思ってる側だからなんですけど、
実際だって後藤さんが出張に行ってる時とかに一緒に書いてる時とかに後藤さんのそのトラベルスケジュールを全部出してくださいとかって私が言うようなもんですよね。
そうすると切れ気味にスラックが書いてくるみたいな話ですよね。
やっぱりその情報がなんで大事なのかっ っていうのを、まあ、皆さんがやっぱりまだ理解しきれてないっていうところが、手間の部分と、あとはその心理的な負担の部分の、まあ、その心理的な負担の部分の方ですね、になってきてるかなと思ってまして、まあ、今まではやっぱりそこが要求されてこなかったところが、いきなりこう、ドバッと送られてきてですね、絶対に返しないといけないんですよっていうことを、こう、例えば、サステナビリティ部署の方々から言われるみたいな状況になった時に、じゃあなんでこれって必要なんだっけみたいなところを、その社内理解であったり、そういったものをこう、醸成しながら進めていく必要があるっていうところ、まあ、ここは結構、まあ、全社レベルで取り組まないと難しい部分かなというふうに思いますね。
じゃあそのサステナビリティ部署の人だけじゃなくて、例えばその車を作っている人だとか、その営業の人だとか、開発部門の人とか、そういう人たちもこの、アンケート地獄の苦しみを味わってるんですか？
あ、もうまさしくおっしゃる通りですね、はい、
皆さんのプロダクトを使ってる、めっちゃ使ってる、まあ、フト客ベスト3さあどこでしょう。
でもそれはもう本当にまさしく先ほどお伝えした DNP さんであったりですとか、まあ、直近ですと鉄道会社様にもよく入っていまして、
鉄道会社
東急さんとか京王電鉄さんとかですね。
なるほど。
ただ電力会社ですね、直近まあ東北電力様であったり、まあ、本当に幅広い業界の皆様にこう使っていただけてるっていうところはこう強みかなというふうには思っています。
そうですよね。他にもトヨタさんとかいろんな会社のロゴが流れてますけど、これライバルがいないんですか？こう無双してらっしゃるんですか、皆さん、この ESG 情報プラットフォームというのは。
よく言われるのは、なんかこう面白いところに目をつけたねみたいなことは結構言われたりもするんですけれども、意外とやっぱりその開示っていうところであったり、まあ社内での ESG 全般のデータを合合していく、まあ、プラットフォームっていうところはまだなかなか世の中に出てきてないというところで、まあ、我々がこう一番手で入れたところがあったのかなと、まあ、それがまあ今そのプライムの市場の中でのシェアナンバーワンというところにつながっているのかなというふうには思っています。
これちなみに会社ってコンサルタント業務みたいなのって求めないんですかね？つまりその、まあ、SaaS で出してくれたのはいいんだけど、もうちょっとそもそもこれどうしたらいいんだと、格付けが上がらないんだと、格付け上げてとかですね、根本的にですね、ランクアップしたいとか、はい、なんかその使うだけじゃなくて、もうコンサルもやってくれみたいなことを言い出しかねない話じゃないですか、この程度ジャンルって、ここら辺ってどうなんですか？なんか面白い話だったらぜひ知りたいですね。
はい、まあ、我々はこう最初お伝えしたものはですね、まあ、データベースであったりワークフローという、まあ、業務効率化を下げる機能のお話をさせていただいたんですけれども、まあ、情報が集約された後にですね、こう AI を使ってこのスコアの向上っていったところをですね、データを整理した上で、じゃあこういった情報開示すればスコア上がるんじゃないですかっていったところも含めて、提案できるようなマトリックスであったりベンチマークっていう機能をですね、ご提供させていただいておりまして、そういったものを利用することによってステップを踏んでですね、開示の質を上げてスコアを上げてといったようなところが実現できるような分析機能も提供しております。
なんか名前言わなくて全然いいんですけど、具体的に、はい、A 社でも B 社でもなんかちょっと具体的なエピソード欲しいですね。なんか例えばこう AI を使ったらピピピピッとこういうことをワンツースリー決めやりなさいってちょっと AI さんにお叱りを受けてこんな風にやってますとかですね、こうなんかちょっとエピソードベースの話がもしあればぜひ知りたい。
まあ、スコアの話になると結構センシティブなところがあるので、ちょっと故障面を上げるのはやや難しいというところはあるんですけれども、スコアを上げたいっていう会社様がいらっしゃいましたと、
うんうん、
でなんかこう提出をしてですね、スコアレポートっていうのが送られてくるんですね。で、こう、そのスコアの中の詳細とですね、自分たちがどこが足りなかったかみたいなところが、英語でレポートで送られてくるんですけれども、それを見てもですね、こう、数十ページあって何が書いてあるのかよくわからないみたいな状況ですと。で、そのスコアのレポートをこうスマート ESG に取り込みますと、その各項目ごとに、どこが足りてないのかっていうところをちょっとハイライトしたりですね、点数が足りてない部分っていうのをこう、浮かび上がらせることができると。たところで本当にここが足りてないんだっていうところが分かるようになったと、いったところで、じゃあここを次改善していきましょうと、例えば ESG の中の S の部分で、人権デューデリジェンスへの取り組みがまだ足りてないですねというようなところが示唆出しされて、じゃあ次はその人権デューデリジェンスに対する取り組みをより具体化させていこうという、社内でのその動きに回していけるようなですね、そういったような機能でお使いいただいているといったケースがございます。
そもそもこのスコアってどうやったら上がるかみたいな攻略法って公式に出てたりするもんなんですか？
スコアがですね、あまり出てないっていうのがすごく難しいところなんですね。はい、こう評価機関、格付け機関がその評価手法、メソドロジーというものを結構ブラックボックス化してあまり公にしないようにしていまして、はい、 これをですね、まあ、我々の技術であったりこう AI を用いてこう解明していくみたいなところが真新しさというかですね、この今まで分析せずにちょっと放置してきた企業様なんかは、まあ、本腰入れて、取り組もうといった方々がちょっと出てきてるというところですね。
例えば私がなんか電力会社だったとして、なんか別の他社の電力会社はものすごくスコアの評価がいいのに、なんでうちの会社はスコアが低いんだと、それを思った時に皆さんのサービス使えばどうやったらそのスコアを上げられるかみたいなところもアドバイスをくれるんですか？
そうですね、例えばですね、先ほどお伝えしたこのベンチマークという機能はフィルタリングすることができまして、例えば CDP のスコアが A 以上とか DJSI のスコアが80点以上みたいな形で相当して、スコアが良い企業っていうのがどういう開示をしているのかっていうものをこう AI が自動でホームページであったり PDF ですね、っていうところから引っ張ってきて、評価が高い企業っていうのはこういった開示をしてますっていうのをこう示すような機能になっています。それを見ることで、自分たちが例えば点数が取れていない、その先ほどの例えば人権デューデリジェンスの項目があったら、その点数が取れている他社様っていうのはこういう開示をしてますみたいなところがですね、ポップアップして出てくるような形になっていまして、それで、そういった情報を参考にしながら解決していく、ESG のスコアを向上していくという取り組みが図れるといったところです。
つまり岡さんが例えば経営している会社が上場企業だったとして、岡株式会社みたいなのがあったとして、人権デューデリジェンスがナットランってことが発覚したと、でそのどうやら皆さんのサービスを使うとそこのスコアが高いところをお手本をカンニングペーパー的になんか見ることができると、で実際にじゃあ人権デューデリジェンスはどうやったら上がるんですかこれって。
そうですね、そこは、ある種我々もこう一部アドバイスなんかをしながら組み合わせでやってるところもあるんですけれども、特定をしてですね、よくできている企業様っていうのはこういうふうな取り組みをしているっていうものが特定されますので、じゃあそこに向けて社内でどういうステップを踏んでやっていったらスコア評価機関であったり外部からの評価が上がりますよといったようなところをご提案したりですとか、サポートするという、ある種、テクノロジーの部分もそうですし、我々として、社内のこのエキスパートが支援するという、そういった組み合わせの最後の部分なんですね。取り組みにつなげていく部分は支援させていただくということはやっております。
今何社ぐらい使ってるんですか、日本でこのスマート ESG は。
そうですね、今、40社ほど超えてまして、間もなく50社。超えていくような部分になるかなというところであります。
杉本さんのカリキュレーションだと、これ日本の企業どれぐらいに広がるポテンシャルのあるサービスなんですか、これ。
そうです、今上場企業4000社あるっていうふうに言われてますけれども、本当に今後ですね、こういろんなルール形成であったりもう全上場企業が取り組もうっていうふうになる未来は本当に数年以内に来るというふうに思っていまして、その中でやっぱりこう、我々がシェアをですね、取っていくという観点で言うと、本当に1000社とかですね、数千社レベルで、本当にこれが市場のデファクトスタンダードツールなんだよといったようなところを示していけるように、そういうポジションに今もいるのかなと思いますので、はい。
このサービスって海外、例えばヨーロッパとかアメリカとかだと、こういうその情報開示支援だったり、スコアを上げるコンサルみたいなサービスって結構あったりするものなんですか？
そうですね、本当にこの ESG の評価対応というところでコンサルティングファームさん、ビッグフォーさんなんかを中心に国内外やってらっしゃる方々非常に多いですし、クラウドっていう観点で言いますと、海外でもですねかなり多くのこういった ESG 情報を統合するようなプレイヤー出てきておりますので、
例えば
ノビストさんとかですね
あとは
ご存知ですか、カナダの会社さんなんですけれども最近シリーズ B でですね10億円ぐらい20ミリオンですかね、調達されてまして、本当に、似たようなという言い方あれなんですけれども、こういった情報を統合して本当に出していくっていうところ、そういったことをやられている会社さんですね。
他にもありますか、こう似たようなところで被ってくるなっていうところ、
中小も結構カバーしてるというところですと、デジネックスっていう会社さんがありまして、ここは本当に、サプライチェーン周りのそのリスク評価であったりですとか、排出量の算定であったりですとか、そういったところも含めて、オールインワンで、いろんなそのツールをですね、ある種その最近流行りの、コンパウンドスタートアップ的な感じで、サステナビリティに関するツールを複数出してですね、企業様に、例えばココーラさんとかも使ってるはずなんですけれども、そういう会社さんもヨーロッパで出てきてますね。
ありがとうございます。
今後その杉本さんが採用企業、使ってくれる企業を増やしていく上で、この会社のに入ったらバッと広まるのになみたいな会社ってあるんですか、当たりをつけてる。
そうです。ただ、本当にそういった企業様にも、むしろもう今の段階から買っていただけてるなと思ってまして。
なるほど。それこそトヨタさんとかもね。
ええ。まあ、リクルートさんであったりですとか、例えば、まあ、リクルートさんですと、結構その、いろいろこうディスカッションとかしながらですね、こういう機能あった方がいいんじゃないのみたいな、こう、フィードバックいただいたりとかもしてますので、うん、まあ、機能の結構そのコード化みたいなところにもつながってるかなというふうに思いますし、今後で言いますと、やっぱり製造業の皆様にちょっと使っていただいたりですとか、今でも本当にいろんな業界の方々に使ってはいただいてるんですけれども、より幅広いですね、業種の皆様に使っていただけるようにちょっとトライしていきたいかなと思っています。
ありがとうございます。今会社って何人ぐらいいるんですか？
でもまだ、まあ、業務委託協団かも含めると、5、60名の組織というところで、まあ、これから、どんどん拡大をしていこうというふうなところです。
今一番皆さんが時間を使ってる、リソースをかけてるところってどこなんでしょうか？そのお客さんをもう見つけまくって売りまくるみたいなところなのか、もう機能としてやたらここは何とかしてくれって言われてるところがあるのか、それとももうなんかここら辺が今もうこのアンケートがやばいんで、こういうのに対応せよみたいな話なのか、これ今皆さんってどこにリソースを突っ込んでるんでしょうか？
一番最初こうプロダクト出した時は、その社内でのこう情報をいかに統合していくかっていうところに主眼を置いて機能開発していたんですけれども、まあ、最近ですとやっぱりこう AI を用いて、いかにそのサステナビリティ経営をコード化していくかっていうところで、さっきのそのスコアアップみたいなところであったりですとか、まあ、分析をいかに深められるかっていうところですよね。で、深めた後にじゃあ、翌年こういう対応をしていきましょうっていうところまで具体的に落とし込んでいけるような、ある種、この、そこに向けた道しるべになるみたいなところを一番意識していまして、なので我々がこう業務効率化だけではなくて、まあ、分析のプロダクトなんだよと言えるようなところで、まあ、AI 開発みたいなところに一番重きを置いていますね。
なんか自然言語処理のリリースとかも出してらっしゃったりしましたよね。だからそういうそのどういう文言を使われてて、それどうやったらスコアアップにつながるのかみたいな、そういう分析みたいなのも結構力を入れてらっしゃるんですか？
AI 事業部という専属でですね、まあ、この自然言語処理を用いて、実際その企業が開示している情報をこう分析する部隊を専任で作っております。で、彼らにですね、もう本当に国内だけではなくて、その海外で住んでいる企業様の開示情報なども AI のエンジンにこう読み込ませてですね、実際にじゃあ、まあ、ものすごく住んでる企業ってやはり国内企業よりも海外企業の方が多かったりしますので、まあ、そこの分析をして、まあ、それをこう、国内企業様にこうご紹介をするであったり、まあ、海外でやっぱりちょっと追いついていこうみたいな発想もこの領域だと持っていかないといけないので、そこの部分でのまあグローバルなチャレンジっていうところも含めて今やろうとしています。
このサービスを展開しててめっちゃ一番嬉しかった時ってどんな時ですか？で、一番やっちゃったなという時ってどういう時ですか？
そうですね。やっぱりこう一番嬉しいなと思う時はですね、まあ本当にそのプロダクトをこうご紹介したときに、あ、これ本当に自分たちが求めてたツールなんだよねとか、先ほど冒頭お伝えしたような、その企業様、個々の負担っていうのが本当にどの企業様も同じで、それがなんか自分たちが出しているプロダクトが、こうやったら解決できるんですよって言ったときに、いや、本当にそれはぜひやりたいですっていうところを、まあ、このエンタープライズのお客様が言ってやっぱりこう導入してくださるっていうところ。これはなかなか、まあ、他のサースだと割とこう、まあ、珍しいというかですね、プライムの上場企業様にすごくたくさん入るようなプロダクトって珍しいっていうふうにやっぱりよく言われたりしますので、まあ、そこの課題を解決できてるってい こう実感を持てたときっていうのが、まあ、一番嬉しいなっていうふうに思います。で、まあ、やっちゃったなっていうのは結構難しいんですけれども、いろんな、こう、企業様のニーズであったり、こういう要求を、まあ、こんな機能開発してくれっていうのは、やっぱり日々言われますので、まあ、そこに対して、まあ、どれだけスピーディーにそれを提供できるのかっていったところは、社内でも常に意識しながらデリバリーするようにしていますし、ちょっとそこの要求もうちょっと早くしてほしいみたいなことを言われたときに、すいません、もう少し待ってくださいみたいなところとかですね、まあ、結構生々しいその開発であったり、その、まあ、営業、お客様とのコミュニケーションというところのバランスみたいなところは、まあ、日々考えながらやってるというところですね。
最後に1点だけ質問です。やっぱりこれだけの、まあ、エンタープライズのこれだけのその上場企業に入るサービスは珍しいと言われているという話があったんですけど、それだけ猛烈にやっぱペインポイントがあったってことはやっぱりあったんじゃないかなと思うんですよね。で、はい、今まで杉本さんがもう面談をしてきた、もう数 限りないこの苦しみを味わってきた IR 担当者、CSR 担当者、サステナ担当者のこの顔を思い浮かべながら、何がこんなに大変なのか、もう一回だけ教えてください。何がこんなに大変なのか。アンケート200ってあっさり言いますけど、多分ね、もう発狂するぐらい大変なことなんだと思うんですよ。もっと彼らの、もう、あの、相馬灯のように思い浮かべながら、何がそんなに大変なのか、もう一回だけ教えてください。
サステナビリティ担当者の、まあ、サステナビリティ問題っていうのがありまして。
なるほど。
まあ、本当にこう、企業としてやっぱりこう、持続可能な経営をしていこうというところで、まあ、サステナビリティ経営っていうものを掲げているわけですけれども、その現場のサステナビリティ部署の人たちは、全然その持続可能なこう生活をやっぱり送れていないんですよね。なので、そこにものすごく、矛盾がありまして、で、まあ、やっぱりそこを解決したいっていうふうに、私としては思っていますし、まあその彼らが本当に朝早くからですね、まあ夜中まで、まあこういったアンケートの対応であったり、スコア上げないといけないっていう、その経営陣からのこうプレッシャーだったりですとか、まあそういうものをまあ一身に浴びてですね、まあさらにはそれをこう他の部署にまでお願いをして出してくださいっていうことを言ってですね、その情報を集めて、それをまた開示をしていくっていう、まあこの一連の作業をもう年間を通してまあずっとやり続けてるわけですけれども、まあ、本当にそこでやっぱりこうメンタル的な部分で本当に苦しい思いされてる方もいますし、まあ、本当にこう体力的な部分でも本当に遅くまで働いてるって方々もいまして、まあ、そこをやっぱりこう我々のプロダクトを使うことによって、その負担っていうものをまあ軽減していく。でそこからやっぱりその、まあ、本当に本質的な企業のサステナビリティ経営っていうところにつなげてですね、まあ、従業員もまあ幸せになりますし、まあ、多くのステークホルダーも幸せになっていくっていうところ、まあ、ここをやっぱり実現できるっていうところ、まあ、それがまあ我々のそのプロダクトのまあ最大限の強みかなっていうふうには思ってます。
本当にこんなこと言ったら失礼で申し訳ないですけど、 CSR とかってちょっと楽な部署なのかと思ってました。これは完全にこれアウトだと思うんですけど、僕この番組的にこれなんかちょっと NG だと思うんですよ、発言的に。でもなんかちょっと、
はい、
なんかそのね、決算とかって投資家にワーキャー言われて叩かれまくったりとかするなんかそういう正面の経営とか IR よりなんかもうちょっとサステナブルな感じがしたんですけど、そうではないと。
いや、もうここ数年でそこがもう、本当180度ぐらい変わったので、ぜひこれを聞いてる皆様にもですね、その現状を理解していただいて、この企業様の負担っていうのを理解していただくのは、この、今回のそのポッドキャストのですね、一つの大きな、私のミッションかなというふうに思ってますので、はい。
これ、そのスマート ESG を導入しようっていう決定をするのは、やっぱ経営層なんですが、その経営者とかが、そんなその一部署の大変な状況っていうのを憂慮して入れてくれたりするもんなのかしら、そんな経営者って優しいのかなってちょっと思っちゃったりしたんですけど、彼らが本当にその入れたくなる。
いや、そうですよね。うちとかも提案したら、ESG、それすごいんですよ。杉本さんってすごいカリスマがいて、とか、CEO に言ったら、分かりましたと、今期の予算はもう閉まったんで、来期から議題に上げましょうとか言い始める気がするんですよ、僕も。
絶対そう。
会社によっては。
いや、でもですね、もう本当にそのサステナビリティ部署新設しましたっていうのも、まあ経営層の意思決定ですし、あとはそのチーフサステナビリティオフィサーみたいなものをもう CXO クラスでやっぱり置こうとしてるんですね。まあ、そうするとやっぱりその経営の根幹にサステナビリティを据えるという意思決定をする中で、まあやっぱりこう、市場からの評価ですね、ESG スコアっていうものはかなり経営層の方々意識されます。じゃあそれを上げるために何をしなきゃいけないんだっけっていうものを現場に落としていった時に、本当に全社レベルで情報を集めたりですとか取り組みをしていかないといけないってなった時に、本当にこう今まで例えばサステナビリティの部署の人たちって人数がそもそも少ないん
ですよね。そうですよね。
で、まあその人数が少ない中で、まあそれだけ全社レベルの取り組みをしていかないといけないとなった時に、まあ自分たちだけではやっぱりどうしてもできない部分っていうのが出てくるので、ある種その定型的なところっていうのはシステムの方に寄せて、もっとその本質的なところにやっぱり時間割いていきましょうよといったお話をですね、経営層の皆様であったり、あとはそのスコアっていうものもこのプロダクトを使って上げていけますよと、まあいったようなお話をさせていただくと、まあ来期にみたいなお話にはならなくて、やっぱり今すぐ入れましょうっていうような反応になる企業様がすごく多いですね。
最後のちょっとツッコミなんですけど、シェルパの社員になるとサステナブルな働き方はできるんですか？これシェルパがめっちゃブラックだと思うんです
けど。
いやいや、もうそこはもう自分としても本当に意識していてです、会社のバリューの一つに、まあ、ベッドテクノロジーゲスサステナビリティっていうものを一つ掲げてるんですけれども、やっぱり我々もその社内の仕組みっていうものを テクノロジーを使って効率化していく、でそれによって自分たちのその働き方をサステナブルにしていくっていうところを常に意識しながらやってるので、どうしてもその属人的になるとその作業負担っていうのは減るんですけれども、ここにテクノロジーを入れることによって、自分たちの働き方もそうですし、サステナビリティ担当者の方々の働き方も持続可能にしていくことができるというふうに思っています。なのでそこは我々も社内外というところは常に意識してですね、やっていってるといったところです。
ありがとうございます。サステナブルなサービスを担当しているシェルパもサステナブルであるというお話でした。はい、そうじゃないという方はもうこちらまでご連絡ください。情報提供お待ちしてます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは続きは次回にしましょうか。経済番組グリーンビジネス、ここまでお聞きくださいましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタググリーンビジネス、すべてカタカナでツイートいただければ嬉しいです。この番組は毎週1回木曜日に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。